綺麗な肌になる30の方法。その1、美しい肌を作るのは美しい花を育てるのと同じこと。美肌を作るのは花を育てることと同じです。もちろん見た目は違いますが、成長過程や心がけが同じなのです。花を育てるためにまず種を植えます。種を植えただけでは花は開きません。水、日光、栄養分などが必要です。毎日欠かさず水、日光、栄養分を与えることで大きく育ちます。一日でも水を与え忘れたり栄養が足りなかったりすると成長を妨げることがあります。大雨や大風などの被害がないように保護することも必要です。種から芽が出て茎を伸ばし、最後には美しい花が咲くのです。この一連の流れは美肌作りでも一致します。美しい肌に欠かせないのは保湿、睡眠、食事です。できたばかりの新しい肌は未熟で十分な保湿機能やバリアー機能がありません。およそ28日間肌に十分な保湿、睡眠、食事を与えることで保湿機能を強化して美しくみずみずしい肌へと育っていきます。その間、肌の成長を妨げないようストレスから身を守ることも大切です。最後には美しくてみずみずしい肌へと完成するのです。ちょっと自分の肌を見てみましょう。いきなりみずみずしい肌ができるわけではありません。みずみずしい肌へと育てているのです。その肌は毎日どれだけきちんと育てたかという結果です。保湿、睡眠、食事を毎日心がけることでみずみずしい美肌に育っていきます。しかし保湿、睡眠、食事をおろそかにすれば栄養がないため肌が未熟のままになり、肌がくすんだりかさついたりします。育てるあなたの行いが肌に反映されているだけです。何気なく見える肌ですが、毎日の育て方そのものが現れている部分です。自分では育てている気はないかもしませんが、育てているのです。毎日たっぷりした保湿、睡眠、食事を心がけることで肌は美しく育つのです。花を育てるつもりで毎日たっぷり保湿、睡眠、栄養を肌に与える。綺麗な肌になる30の方法。その2、話題性のあるスキンケアに夢中になりすぎない。世の中には話題性のスキンケア方法が登場することがあります。キュウリを使ったパックで生まれ変わる。蜂蜜を使った化粧品が熱い。今の流行はノンオイルのスキンケア。これさえできれば全ての肌の悩みが解決すると言わんばかりの宣伝です。もちろんある程度の効果はあるでしょうが、一つのスキンケアに偏りすぎるのはよくありません。さもスキンケア業界を一変させるかのような魅力のある言葉が私たちを誘惑しますが、要注意です。マスメディアは新しい言葉を登場させることで人々の気を引かせ、売上アップにつなげようとします。往々にして話題性と効果が一致せず、過剰な宣伝ばかりが先走ってしまうのです。食事でも話題性のある食材ばかりを食べていると、かえって栄養バランスを崩してしまうのと同じです。人間は新しいものが好きです。新しいものを使えば今までの努力から解放され、新しい自分に生まれ変われるのではないかと期待してしまいます。話題性があると飛びついて夢中になり、そればかりを試すのはよくありません。肌もバランスが大切です。スキンケア、睡眠、食事など様々なバランスが整ってこそ美しい肌に整います。話題があると魅力を感じると思いますが、そうした流行に流されないことです。話題性のあるスキンケアを否定するわけではありませんが、試すなら週末など限定的に試す程度で十分です。大切なことは話題性のあるスキンケア、より基本的なスキンケアです。基本的なスキンケアは時代が変わっても変わりません。基本的なスキンケアを淡々と正しくまめに実行するのみです。大きく偏りのあるスキンケアに熱狂しすぎないことです。綺麗な肌になるために特別なことは全く不要です。基本を抑え、基本の忠実に実行することが一番大切なのです。話題性のあるスキンケアより基本的かつ定番のスキンケアを抑える。綺麗な肌になる30の方法。その3、洗顔料で顔を洗った後、顔がキュッキュッとし始める本当の正体とは。キュッキュッキュッ。洗顔料で顔を洗った後、独特の肌触りになります。食器を洗い終わった後の綺麗な食器のようにキュッキュッとなるのです。お、肌が綺麗になったな。キュッキュッとする肌触りは汚れがきちんと取れている印象がありますね。汚れがきれいに取れた目安として考える人も多いのではないでしょうか。しかしキュッキュッとした肌触りだからとはいえ、必ずしも肌がきれいになったとは限りません。キュッキュッという音の正体を知っていますか？実は水道に含まれるミネラル成分が洗顔料に含まれている成分と結びついて肌に付着した結果です。キュッキュッとした独特の摩擦を生み出し始めるのです。摩擦があるからキュッキュッと音がします。本当にきれいに取れたならキュッキュッという摩擦はありませんし、音もしません。特に自宅の水道水が硬水の場合、頻繁に見られる現象のはずです。香水には数多くのミネラル成分が含まれているため、キュッキュッとした肌触りになりやすいのです。つまりキュッキュッとする状態は余分な成分が肌に付着している状態です。汚れが取れたかどうかを確かめる目安にはなりません。必ずしも理想の肌の状態とは限らないのです。では本当の理想はどのような状態でしょうか。ヌルヌルでもなくキュッキュッとした状態でもありません。ツルツルした状態です。何も汚れが含まれていない素肌は、これという特別な摩擦はありません。これが肌がきれいになったという本当の目安なのです。キュッキュッとした肌触りをきれいになった目安にしないようにする。きれいな肌になる30の方法。その4、道具を使った洗顔は原則不要。洗顔をする際、道具を使えばきれいに角質が落とせることを謳う商品があります。洗顔用ブラシや洗顔用スポンジなどです。もちろん顔に当てるものですから、面のように大変柔らかくできているのが特徴です。体を洗うときはタオルなどの道具を使って洗っていますから、顔も道具を使った方がきれいになるのではないかと思います。しかし思い込みです。特別な理由がない限り道具を使って洗顔するのはお勧めしません。肌はゴシゴシ洗えばいいわけではありません。道具を使うことで肌に余計な摩擦を与えてしまい、肌が悪化しやすくなるためです。ピーリングを除いてゴシゴシするのはよくありません。ピーリングは週に1、2回ですから、古い角質だけを落とすことができ、肌に無駄なダメージを与えません。ピーリングとは違い、普段の洗顔は毎日しますし、1日に複数回します。また、ブラシやスポンジに洗顔料をつけようとすると、洗顔料の使用量が多くなる傾向があります。洗顔料の使用量が多くなることに加え、道具で摩擦も加わるわけですから、洗顔時間も長くなりやすい。結果として肌を痛めてしまいやすくなるのです。道具に欠陥はなくても、道具を使うことで不自然な洗顔になり、結果として肌を痛めやすくなります。原則、道具を使った洗顔は不要です。洗顔は手だけで十分です。たとえ、プロが行うピーリングでも、ブラシやスポンジを使うことはありません。手で行っているはずです。肌に一番優しいのはやはり人間の肌なのです。 原則、道具を使って洗顔をするのはやめる。綺麗な肌になる30の方法。その後、洗顔をしながら顔のマッサージは肌を痛める原因になる。洗顔の途中、ふと気づくことがあります。洗顔の手の動きは顔のマッサージの動きと似ています。洗顔のついでに顔のマッサージもすればいいのではないか。確かに発想は素晴らしいのですが、実際にはよくありません。洗顔とマッサージは動きこそ似ていますが、使われるものが違います。マッサージで使うオイルはあくまでマッサージをするためのものです。長時間肌を揉んだり、こすったりしても肌に負担をかけないよう滑りが強いオイルが使われています。一方、洗顔料はあくまで洗顔をするためのものです。洗顔料には短時間で汚れを浮かして落とすことに重点を置いた成分が含まれています。刺激の強い洗顔料を肌につけた状態で揉んだり、こすったりするのは肌に大変な負担をかけてしまいます。絶対に避けるべき行為です。洗顔は洗顔であり、マッサージはマッサージです。洗顔と顔のマッサージは別々に分けるのが正解なのです。洗顔とマッサージは別々に分ける。綺麗な肌になる30の方法。その6。粒が入った洗顔料は原則控える。様々ある洗顔料の中でも少し変わった洗顔料があります。小さな粒の入った洗顔料です。粒が肌との摩擦を高め、古い角質を効率よく落とすという洗顔料です。これなら毎日余分な角質を取り除け、綺麗な肌でいられると思います。小さな粒が肌の上を転がると気持ちいい人もいるでしょう。しかし、原則として小さな粒が入った洗顔料はお勧めしません。むしろ控えるべきです。原則として洗顔に道具を使わないのと同じ理屈です。粒が肌に余計な摩擦を作ってしまい、肌を痛めやすくなるのです。小さな粒が毛穴に入ってダメージを与えることも考えられます。毛穴に入るほど小さくなくても、毛穴の角と擦れて毛穴を広げてしまうでしょう。特に不向きなのは、ニキビ肌です。悪化した傷口に粒が入り込んでしまうと、余計に傷が悪化します。回復を遅らせてしまったり、跡が残りやすくなったりします。余分な角質を取り除く考えは正しいのですが、洗顔料として1日に何度も使うものではありません。優しく洗ったつもりでも肌を痛めやすくなります。嫌だ。小さな粒の食感が好きだから、どうしても使いたい。どうしても使いたければ、ピーリングと同様、週に1回を目安にしましょう。多くても週に2回までです。無駄な角質がある程度溜まった状態なら、小さな粒が有効に働きます。原則、小さな粒入りの洗顔料は控える。綺麗な肌になる30の方法。その7。半身浴の待ち時間に美容パックをすると効果が半減する。美容に関心のある女性の中には、美容パックをしている人も多いことでしょう。美容パックを使えば、毛穴の汚れを取ったり、血行を良くしたり、肌を引き締めたり、などの効果があります。ただし、一つネックがあります。待ち時間がもどかしいのです。美容パックや美容マスクをした後、成分が肌に浸透するまでしばらく待たなければなりません。社会人で忙しい日々を送っている人にとって、時間を確保するのが難しいことがあります。待ち時間がもったいないな。有効に活用できないかな。そんな時、ふとある考えが浮かびます。そうだ。半身浴をしている時にすればいいのではないか。なかなか、いいところに目をつけました。半身浴の待ち時間に美容パックをすれば一石二鳥ですね。しかし、残念ですが、お勧めできない方法です。発想は素晴らしいですが、バスタイム中に美容パックはふさわしくありません。美容パックに限らず、顔に当ててしばらく待つタイプの美容シートは全て NG です。汗が吹き出るからです。顔から汗が吹き出てしまうと、成分が肌に浸透するのを妨げます。ほとんど意味のない状態にさえなりかねません。時間の有効活用としては鋭い視点ですが、効果の面ではお勧めできないのです。美容パックのおすすめのタイミングはお風呂が終わり汗が落ち着いたタイミングです。体のぬくもりが残っているうちは毛穴も開いていますし肌も柔らかくなっています。このタイミングで美容パックをすると抜群の効果が得られるのです。バスタイム中に美容パックをするのはやめる。綺麗な肌になる30の方法。その8。肌が怠けるという言葉に振り回されない。化粧品に関する記事では化粧品を使い続けると肌が怠けるというフレーズをよく見かけます。この情報については一度整理してみましょう。そもそも肌が怠けるというのはどういうでしょうか。化粧品の機能ばかりに頼ることで保湿バランスや皮脂の分泌など本来肌が持っている機能が衰えてしまうことです。本当に肌は怠けるものなのでしょうか。実はこの話、専門家の間でも意見が分かれているところです。実際に怠けてしまった人もいれば怠けていない人もいます。また2つともデータが存在してこれというはっきりした決着がついていません。つまり個人差なのです。人によって刺激に反応しやすい人もいれば鈍感な人もいるのと同じです。人によって肌は異なりますから、これだと答えを一つに絞るのは無理があります。一つ言えるのは、常に正しい使い方を心がけることです。必要もないのに化粧品を使ってしまうのはよくありません。例えば、脂性肌の人が乾燥肌用の化粧品を使ったり、乾燥肌の人が脂性肌用の化粧品を使ったり、などです。化粧品ですから、すぐ悪影響が出るわけではありません。肌に必要でない化粧品を長年続けることで、肌が何らかのリズムを崩したり、不調が出たりする可能性があります。もっとも、怖いのは、化粧品を使うほど肌が怠けると信じて、化粧品を使うのを控えてしまうことです。怠けることを怖がって、何もしないと、その方がシミやシワを作る原因になります。足りなかったり、多すぎたり、など、偏った使い方をするのではありません。自分の肌に合った化粧品を必要な時に必要な量を適切に使うことです。乾燥するなら、正しく保湿をする。皮脂が多すぎるなら、余分な皮脂を取り除く。乾燥肌なら乾燥肌用の化粧品を使い、脂性肌なら脂性肌用の化粧品を使います。外出するときは日差しの強さに応じて日焼け止めを塗る。肌が怠けるという言葉に振り回されないことです。必要でない化粧品をわざわざ使う必要はありません。怠けるという事実に関わらず、自分に合った化粧品を選び、正しく使うことが大切です。肌が怠けるという事実に振り回されず、必要なときに必要な量を使う。綺麗な肌になる30の方法。その9。忙しい朝くらいは化粧水を省いても大丈夫。朝は忙しくて時間がない。朝は忙しいという理由で化粧水をつけない人がいます。化粧水をつけると乾くまで少し待つ時間も必要です。忙しくてのんびりしている時間もない。洗顔後、化粧水を省いていきなり乳液です。普段は化粧水をつける人でも、せめて忙しい朝くらいは省いてもいいだろうと甘えたくなるのです。しかし、やはり化粧水は必要です。 むしろ朝こそ化粧水が必要です。メイクの伸びを良くするためです。化粧水をつけると肌がしっとりします。肌がしっとりすると化粧下地が馴染みやすくなり、メイクの伸びも良くなるのです。メイクの仕上がりを良くするための前提として化粧水をつけるべきです。化粧崩れを防ぐことにもつながります。肌がしっとりしていると皮脂がうまく分散されるため化粧崩れが目立ちにくくなります。忙しいという理由だけで化粧水を省くのは誤った考えです。肌もメイクも綺麗にしたいと思うなら、忙しい朝こそきちんと化粧水までつけましょう。忙しい朝こそ化粧水は省かずしっかりつける。綺麗な肌になる30の方法。その10。下手なマッサージをするくらいならしない方がいいの。マッサージと一言で言っても、下手な人と上手な人には技術にかなり差があります。マッサージ師という仕事があるほど専門的になると本格的です。マッサージは下手にやると肌に何らかの悪い影響を与えるのではないかと思います。特別な技術がないなら下手にするくらいならしない方がいいのかな。実は未だに結論が出ていない問題の一つです。自己流でもやった方がいいという専門家がいる一方、自己流ならやらない方がいいという専門家もいます。顔の筋肉は複雑に組み合わさっているため、刺激方法が悪いと顔のたるみを促すことがあると言います。はっきりした結論は出ていませんが、一つ確かなことがあります。定番のマッサージを適度にすればいいのです。古くから行われている定番のマッサージは長年の実績があるため悪影響はないと考えていいでしょう。定番のマッサージはどれも基本的なことばかりです。例えば手のひらを使って首筋を揉みます。親指を使ってこめかみを押さえたりします。耳たぶを軽く揉むだけも効果があります。定番ですから素人でも取り組みやすいですね。定番の基本的なマッサージをあくまで適度の範囲で行うなら、やらないよりはやった方が得です。プロほどではないにしても一定の効果があります。マッサージは筋肉を刺激すれば血行を促進させますし、新陳代謝の促進に効果的です。またマッサージには疲れを取る効果もあります。血行が促進されれば疲労の原因である乳酸の排出が促されるため疲れも取れやすくなるのです。日々の習慣の一つとして取り入れましょう。定番のマッサージを習慣にする。綺麗な肌になる30の方法。その11。綺麗に汚れを落とすとはいえ、2回連続で洗顔はしない。綺麗に洗顔することを徹底的に皮脂を取ることだと考える人がいます。特にニキビがひどい人は徹底的に皮脂は取り除いた方が良いだろうと考えがちです。ニキビの原因であるアクネ菌は皮脂を餌にして繁殖します。驚くべきことに皮脂をしっかり取るため洗顔を2回連続でする人もいるようです。2回も洗顔をすれば毛穴の奥の皮脂まで綺麗に取れるでしょう。しかしこれはいけません。綺麗に落とせはしますが、綺麗に落としすぎるのです。何度も洗顔をすると皮脂だけでなく角質まで取りすぎてしまい、肌が乾燥します。肌が乾燥した結果、角質が硬くなり毛穴も詰まり、余計にニキビができやすくなります。何度も洗顔したダメージによってシミやシワの原因になることもあります。綺麗に洗顔するのは皮脂を完全に取り除く意味ではありません。汗を流したり余分な皮脂を取り除いたりする程度です。皮脂は自分に肌に合った最高の油です。どんな高級な乳液も自分の皮脂腺から分泌される皮脂にはかないません。取るほどいいのではなく、最低限残しておくことが大切です。せっかく最上級の皮脂をすでに持っているわけです。みすみすそれをすべて洗い流すのはもったいないのです。洗顔とはいえ皮脂を取りすぎないようにする。綺麗な肌になる30の方法。その12。肌に悩みがある人が陥りやすい念入りという悪循環。肌に悩みがある人は念入りにしすぎる傾向があります。クレンジングは時間をかけて念入りにすればメイクが綺麗に落ちるだろうと思う。洗顔に時間をかけてしっかりすれば汚れはよく落ちるだろうと思う。美容パックも浸す時間が長いほど美容成分がよく浸透するだろうと思う。人は時間をかけることに対して丁寧なイメージがあります。念入りにスキンケアをすれば美肌にもつながるだろうと思う。時間をかけた方が美容につながりそうな気がしますが、実際はどうでしょう。逆に美を損ねている場合があります。クレンジングの時間が長ければメイクだけではなく皮脂まで落としすぎてしまい、肌が乾燥しすぎてしまいます。洗顔も長時間にわたってしつこくすれば、古い角質だけではなく未熟な角質まで落としてしまい、肌を痛めてしまいます。美容パックの浸す時間が長すぎると肌に潤いを与えるどころか、パックが乾燥してしまい肌を乾燥させて痛めてしまいます。勘違いをします。肌が荒れているな、努力が足りないからだ、もっともっと念入りにしよう、自分の手入れが足りないものだと思い、もっと時間をかけるようになる。さらに悪化する悪循環です。美しくなりたい気持ちは大切ですが、その気持ちが長時間になっていないでしょうか。メイクなら時間をかけるほど綺麗な仕上がりになりやすいのですが、スキンケアは時間をかけすぎると逆効果です。長ければいいわけではありません。クレンジングはメイクが浮けばさっと洗い流しましょう。洗顔も1分前後で終わらせるのが理想的です。美容パックの浸す時間も説明書に書かれている所要時間をきちんと守ることが大切です。当たり前のことです。きちんと説明書を読んで正しい使い方に従いましょう。短すぎず長すぎず適度を心がける。綺麗な肌になる30の方法。その13。乾燥肌は敏感肌にもなりやすい。敏感肌と乾燥肌、定義の上では別々の肌の状態です。しかし呼び方の違いはあれ、敏感肌と乾燥肌は深いつながりがあります。敏感肌の人のほとんどは乾燥肌です。それは敏感になったから肌が乾燥しているのではありません。肌が乾燥したから敏感にもなっているケースがほとんどです。乾燥肌が悪化すると敏感肌にもなってしまう悪循環があります。どういうメカニズムでしょうか。肌の状態をレンガの壁に例えるとわかりやすくなります。レンガの壁を想像しましょう。レンガだけで高く積み上げることはできても、些細な雨風が加わるとずれたり落ちたりします。そうならないよう、通常レンガとレンガの間には漆喰で埋められて固定されています。漆喰があるおかげで強い雨風が吹いても崩れない丈夫なレンガの壁が出来上がるのです。肌はこの状態に似ています。レンガの一つ一つは肌の角質細胞です。レンガの間で埋め尽くされている漆喰は細胞間脂質に当たります。細胞間脂質があるからこそ、細胞同士はしっかり固定され丈夫な肌が出来上がります。しかし乾燥肌は少し違います。乾燥肌とは漆喰に当たる細胞間脂質が少ない状態です。そのため外部からちょっとした刺激が加わるとレンガが崩れ落ちやすくなる。つまり角質が剥がれ落ちやすくなるのです。さあこうなると大変です。角質の膜が薄くなることで外からの刺激に大変敏感になります。 敏感になるから、また余計に角質が剥がれ落ちやすくなる悪循環になるのです。こうしたメカニズムによって乾燥肌は悪化して角質層が薄くなると敏感肌になります。乾燥肌は敏感肌にもなりうるリスクがあります。乾燥肌は常に十二分な保湿を心がけましょう。保湿はすべての人に大切ですが、乾燥肌はとりわけ重視が必要なのです。乾燥肌は保湿を十分に心がける。綺麗な肌になる30の方法。その14。脂性肌の人は一度脂性乾燥肌ではないかと疑った方がいい。脂性肌だからとはいえ乾燥しないとは限りません。皮脂には刺激から守るバリアー機能のほか、水分の蒸発を防ぐ役目もあります。皮脂の分泌量が多ければ水分の蒸発がしにくいため、乾燥を防ぐ力が強くなります。そう考えると脂性肌は乾燥と無縁であると思いますが、現実は異なります。脂性肌でも乾燥肌になることがあります。脂性乾燥肌です。脂性と乾燥が混じる混合肌の一種です。顔の部位によって乾いた部分と油切った部分が混ざった肌のことです。例えば額から鼻にかけての T ゾーンは油っぽい一方、頬や目の周りは乾燥している状態です。また生まれつき角質が薄くて乾燥しやすい一方、皮脂だけは大量に分泌されるタイプもあります。脂性乾燥肌は適度に保湿しつつ余分な皮脂も取り除かなければいけないため手間もかかります。一番怖いのは思い込みです。自分は脂性肌だと思い、洗顔や油取り紙などでスキンケアをしていた結果、乾燥が悪化してしまい肌を痛めるケースです。油切っているから脂性肌と決めつけず脂性乾燥肌ではないか疑ってみましょう。油切るから脂性肌と決めつけず脂性乾燥肌ではないかと考えてみる。綺麗な肌になる30の方法。その15。脂性乾燥肌の見分け方。脂性乾燥肌は単なる脂性肌と間違われやすい傾向があります。パッと見た目だけで判断するのはなかなか難しい。最も正確な確認方法はやはり化粧品売り場の専門器具を使うのが一番です。専門的な機械とビューティーアドバイザーによるチェックが最も頼りになります。もちろんそれでもいいのですが、簡易的なチェックなら今からできます。次のチェックに当てはまれば脂性乾燥肌の可能性があります。チェック1。顔は油っぽいのに目の周りが乾燥して細かなシワが目立つ。チェック2。顔は油っぽいのに笑った時頬のあたりがヒリヒリ痛むことがある。チェック3。夕方になると化粧が崩れる。崩れ方が粉っぽい。チェック4。朝晩しっかり洗顔しているのに小鼻の周りが黒ずんでいる。チェック5。鼻から頬にかけて毛穴が目立つ。この条件に当てはまるなら脂性乾燥肌である可能性が高いと言えるでしょう。正しいスキンケアをするためにも肌の状態を正しく確認しましょう。脂性乾燥肌の条件に当てはまるかチェックする。綺麗な肌になる30の方法。その16。美肌を作るのに大切なのは野菜より肉。美肌に良い食事といえば真っ先に思い浮かぶのは野菜ではないでしょうか。野菜をしっかり摂れば美肌もダイエットも実現できる。しかしここが誤解しやすい点です。確かに美肌に野菜は必要ですが、野菜ばかりでは美肌はできません。野菜だけでは肌に必要な肝心のタンパク質が不足するからです。美肌に一番大切なのは実は肉です。肉が一番大切です。美しい肌にはまず材料が必要です。肌はタンパク質からできていますから、その材料となる肉をしっかり食べることが大切です。材料なくしてどう肌を作るのでしょうか。タンパク質をきちんと摂るからこそ美肌に必要な材料が揃い、新陳代謝がスムーズになるのです。きちんと肉を食べて良質なタンパク質を摂りましょう。肉はタンパク質が豊富に含まれる一方、炭水化物があまり含まれていませんから太ることはありません。脂身を避けていれば肉は高タンパク低カロリーの食事になります。もちろん食べ過ぎはいけませんが、適度に食べるのは美肌にもダイエットにも有効なのです。野菜だけしっかり摂れば美肌もダイエットも実現できるのではありません。肉も野菜もしっかり摂れば美肌もダイエットも実現できるのです。野菜だけでなく肉も積極的に食べる。綺麗な肌になる30の方法。その17。生理中に無理をすると肌はもっと荒れる。生理で体調が悪くなると肌の調子も悪くなります。生理が来るのは仕方ありません。女性の体に備わった生命を営むために必要な生理現象です。そんな生理中無理に体を動かすのは余計に肌が荒れるもとです。生理中無理に体を動かすと痛みはもっとひどくなり、イライラしやすくなります。痛みもイライラも肌に悪影響です。肉体的だけでなく精神的に苦しくなります。責任感が強いのは素晴らしいですが、無理をした結果余計に体調を崩してしまうのでは意味がありません。生理中は静かに休むのが一番です。生理中だけ仕事の量を軽くしたり、睡眠時間を多めに取ったりしましょう。理解のある人に囲まれていれば事情を分かってくれるはずです。仕事の関係で思うように休めないこともあるでしょうが、できる限り無理をしないよう調整してみましょう。無理をせず甘えることも大切な仕事であると考えましょう。生理中の無理はできるだけ避ける。綺麗な肌になる30の方法。その18。肌はわがままに育てた方が生き生き育つ。洗顔の後肌の調子を良くするために何も塗らないのはよくありません。洗顔直後は皮脂がないため、あっという間に乾燥してシワの原因になります。乾燥した硬くなった角質では皮脂が毛穴に詰まりやすくなり、ニキビの原因にもなります。だからとはいえ洗顔後の肌にあれこれ塗りすぎるのもよくありません。化粧水や乳液は必要ですが、美白用美容液、アンチエイジング用の美容液、保湿用の美容液などを何重にも塗るのはやりすぎです。肌がすでに潤っているにもかかわらず保湿クリームを重ねると肌に何重もの層が出来上がってしまいます。あらゆる化粧品を塗っておけば全ての効果が出るだろうと思いますが、実際は違います。たくさん塗りすぎることも毛穴を詰まらせてニキビの原因になります。肌に何重も膜を重ねるため肌が重くなり、新陳代謝が鈍くなることもあります。全く塗らないのもダメ、塗りすぎるのもダメ。スキンケアには手間がかかると言われます。しかしそもそも手間がかかるものだと思うことです。肌は本当にわがままです。わがままな肌にどれだけ自分が付き合っていけるのか。子供を立派に育てるためには厳しさも必要と言われますが、肌はわがままに育てた方が生き生き健康的に育ちます。どのくらいがちょうどいいのかは肌質によっても異なります。肌の状態との兼ね合いを見ながら化粧品を選び、理想的な肌を目指しましょう。ちょうど良いバランスを見つけていきましょう。 化粧品をつける量が不足にも過剰にもなりすぎないよう、適度なバランスを見つける。綺麗な肌になる30の方法。その19。バブルバスから吹き出る泡をマッサージとして使わない。私は普段から頻繁に銭湯に行っています。銭湯はバブルバスが基本です。泡があると豊かな気分になれますし、気持ちいいですよね。泡が弾けた時にできる、たっぷりのマイナスイオンでリラックスできます。勢いよくバスタブの側面から吹き出す泡。そんな銭湯では泡でマッサージを楽しんでいる年配者を見かけることがあります。泡が吹き出す部分に背中や肩を押し付けてマッサージ機の代わりにしているようです。なかなかいいアイデアだなと思うのですが、実際はどうでしょうか。気持ちよさそうにしているのですが、問題は泡のマッサージが終わった後です。泡を押し付けた背中や肩の部分が真っ赤になっているではありませんか。腫れ物でもできたかのようです。確かに泡そのものは刃物ではありませんし、安全ではあります。しかし勢いよく吹き出す泡に体の一部分だけ長時間あたり続けていると皮膚に負担がかかります。角質が取れて肌のバリアー機能が低下して乾燥しやすくなるのです。気持ちのいい泡ではありますが、そもそもバブルバスの泡はマッサージのために作られたものではありません。マッサージをするならマッサージの専用器具を使うのが一番です。安全と思える泡ですが、使い方を誤れば肌を痛めることもあり得るのです。バブルバスから吹き出す泡をマッサージの代わりに使うのはやめる。綺麗な肌になる30の方法。その20。肌荒れの原因は綺麗に洗えるはずのシャワーが原因かもしれない。手軽にさっと洗えるシャワー。時間がない忙しい人はシャワーで済ませることもあるでしょう。しかもシャワーの適度な水圧は妙に気持ちよくてマッサージのように癒されるかのようです。しかしこの水圧がくせ者です。体の汚れを落とすときに体にシャワーを当てるのはいいのですが、顔の洗顔料を落とすときです。強い水圧のまま顔に当てていないでしょうか。強い水圧がマッサージのようで気持ちがよく、あえてそうしている人がいるなら今すぐやめましょう。浴室で洗顔料をつけた後の角質は柔らかくなっています。そこに強い水圧が加わると洗顔料だけでなく顔の角質まで剥がれ落ちてしまい、乾燥したり肌が荒れたりする原因になります。気持ちのいいシャワーも使い方を誤れば肌荒れの原因になります。もっとも理想的な方法はシャワーからのぬるま湯を両手ですくって顔に当てる方法です。シャワーの圧力を顔に与えることもなく優しく洗うことができるようになります。また桶などにぬるま湯を溜めて両手ですくって顔に当てる方法でも構いません。シャワーを顔に直接当てない方法なら何でも構いません。手間ではありますが美肌のためです。顔の皮膚は繊細ですから優しくぬるま湯を当てることが大切なのです。顔を洗うときはシャワーからのぬるま湯を両手ですくって顔に当てる。綺麗な肌になる30の方法。その21。大豆を使った食事には美肌効果がある。生理が終わってからの10日間、肌の調子が良くなった経験はありませんか。ニキビが減り、肌がみずみずしくなったりツルツルしたりなど、肌が絶好調になる不思議な経験です。気のせいかと思いますが気のせいではありません。実は生理後のおよそ10日間は女性ホルモンの一つエストロゲンが大量に分泌されます。エストロゲンは別名美肌のホルモンと言われています。エストロゲンが分泌されると肌が潤い、ニキビができにくい状態になります。エストロゲンがずっと分泌され続けてくれればいいのですが、波があり生理後10日間のみなのです。ここで朗報です。実は普段の食事の中で女性ホルモンであるエストロゲンと似た作用を持つ食品が確認されています。大豆を使った食事です。大豆を使った食事には大豆イソフラボンという物質が含まれています。大豆イソフラボンの分子構造はエストロゲンとの分子構造と似ているため働きも似通っているのです。積極的に大豆を使った食事を心がけると普段から肌の調子を上げることができます。納豆、豆腐、豆乳などです。大豆を使った食事には美肌効果があるのです。ただし積極的に口にするとはいえ大量に食べ過ぎるのは注意しましょう。女性ホルモンであるエストロゲンが大量に分泌されるとがんのリスクが高まることが報告されています。同様に大豆製品の食事を大量に摂りすぎるとエストロゲンの副作用と同様がんのリスクが高まることが報告されています。豆乳なら1日1パックおよそ 200ml、 納豆なら1日1パックおよそ 100g、 豆腐なら1日半丁です、およそ 100g。 一度に大量に食べようとするのではなく、あくまで普段の食事に加えるよう自然な形がおすすめです。積極的に大豆を使った食事を口にして肌の調子を良くしましょう。大豆製品を普段の食事に加えて肌の調子を良くする。綺麗な肌になる30の方法。その22。痩せすぎていても太りすぎても女性ホルモンに差し支える。女性ホルモンの一つエストロゲンが分泌されると肌の調子が良くなります。生理が終わって10日間ほど肌の調子が良くなるはずです。エストロゲンは生理が終わってから1週間普段より何倍も多く分泌されるため肌の調子が良くなるのです。また大豆を使った食事もエストロゲンと似た働きがあるため美肌に効果があることが確認されています。エストロゲンを積極的に摂ることで肌の調子が良くなり美肌へとつながるのです。ただしエストロゲンが正常に働くには一つ条件があります。エストロゲンは脂肪の中で分解されたり合成されたりします。つまりエストロゲンはある程度の脂肪があって初めて正常に働くのです。体脂肪が 20% 以下になると脂肪が少なすぎるため女性ホルモンがうまく働きにくくなります。痩せている人に痩せている人が多いのはそのためです。では脂肪さえたくさん取ればいいのかというとそれもいけません。確かにエストロゲンは脂肪の中で代謝されますが、大量の脂肪がありすぎるのもかえって代謝を妨げるのです。体脂肪が 30% を超えるとエストロゲンの代謝を妨げるようになります。では適度な脂肪の量とはどのくらいでしょうか。ズバリ体脂肪が 20% 以上 30% 以下の状態です。この範囲内ならエストロゲンの代謝が最もスムーズに働くようになります。あなたの体脂肪はいくつですか。体重ばかりを気にするのではなく体脂肪もきちんと計測しましょう。体脂肪は 20% 以上 30% 以下に抑える。綺麗な肌になる30の方法。その23。どんなに化粧品の品質が良くても使い方が悪ければ意味がない。品質の良い化粧品さえあれば美肌になれる。品質の化粧品には浸透力や保湿力があったり、美白やアンチエイジングに効く高機能な成分が含まれていたりすることでしょう。しかし化粧品の品質こそ全てと思っているなら要注意です。どんなに化粧品の品質が良くても使い方が悪ければ意味がありません。例えば化粧水をつけるとき肌を叩くつけ方です。肌を刺激してしまい赤ら顔やシミの原因になります。叩いた刺激によって毛穴が閉じるため化粧水の浸透も妨げるのです。 誤った使い方によって化粧品の品質を台無しにしてしまうことがあります。どんなに化粧品の品質が良くても使い方が悪ければ無駄です。一方、使い方さえ良ければ並の品質の化粧品でもポテンシャルを一層引き出すことが可能です。例えば化粧水をつけるときは両手で顔を包み込むように優しく押さえるのが正解です。密着することで美容パックのように浸透しますし、肌のぬくもりによって浸透力が上がるのです。もちろん化粧品の品質も大切です。それ以上に大切なのは使い方です。使い方さえ良ければ波の品質をさらに高めることが可能です。今一度化粧品に付属している説明書をきちんと読みましょう。読まずに捨てている場合が多いのですが、読む価値のあるものです。化粧品の品質以上に使い方を重視する。綺麗な肌になる30の方法。その24、体の洗い方や洗う時間を一定にしない。体を洗うとき心がけていることはありますか？同じ量のボディーソープで同じような強さで体全身に同じ具合で洗うのはよくありません。単に体中ゴシゴシ洗うのでは体の一部の肌を痛めてしまうこともあります。綺麗な肌を維持するために肌の状態に応じて洗い方を調整しましょう。その目安になるのは皮脂の分泌量です。皮脂は油分ですから水だけでは綺麗に落ちてくれません。皮脂が多いところほど洗浄剤を使ってしっかり洗う必要があります。皮脂は多い順番から頭、顔、背中、胸の順です。頭はシャンプーで洗い、顔は洗顔料で洗います。問題は体を洗うときです。体を洗うときは体のパーツごとに強さや時間を調整しましょう。体の中でも背中と胸は特に皮脂の分泌量が多い部分です。洗浄剤を浸り続ける時間を考慮して体を洗うときは背中や胸から洗い始めます。しっかり洗浄剤をつけてきちんと皮脂を落としましょう。一方、皮脂がほとんど分泌されない背中や胸以外は洗うときは刺激を小さくしましょう。優しく滑らせるように軽く洗うだけで十分汚れが落ちます。洗う時間も短めに抑えます。場合によってはボディーソープはつけず、ぬるま湯で汗をさっと流すだけでも十分です。このように皮脂の分泌量に応じて洗い方を調整していきましょう。皮膚に余分な負担を与えることなく、きれいに洗うことができるのです。体を洗うときは皮脂の分泌量に応じて洗い方を変える。きれいな肌になる30の方法。その25。眠れないとき寝ようと思うだけでは根本的解決にはならない。眠れないとき寝ようと思うばかりではなかなか解決しません。思うだけで解決するなら苦労はしません。人間は寝ないと死にます。睡眠欲は三大欲の一つです。強い欲求ですから何もしなくても自然と眠くなります。そうなるのが普通です。もし眠れなかったり眠たくならなかったりするなら睡眠前何か特別なことをしているはずです。寝られなくなるような原因を睡眠前に作っていないか振り返ってみましょう。次のような習慣に心当たりはありませんか？眠りを妨げる習慣。寝る前にコーヒーを飲んでいる。カフェインによって脳が興奮し自然な眠気を阻害します。寝る前にパソコンや携帯電話を触っている。スクリーンからの明るい光によって自然な眠気を阻害します。友人と長電話をしている。会話の興奮によって眠気が吹き飛びます。睡眠ギリギリまで何かをするのではなく、睡眠前には無理をしないことが大切です。こうした眠りを妨げる要因を取り払いつつ、次に眠くなるような習慣を取り入れましょう。眠くなる習慣。寝る1時間前に部屋を暗くする。部屋を暗くするとメラトニンという睡眠を促進するホルモンが分泌され始めます。寝る前に軽いマッサージをする。リラックス効果によって体の緊張が緩んでいきます。毎日同じ時間に就寝する。体が生活リズムを覚え、自然と眠気がやってきます。睡眠も人生の一部です。睡眠は疲れを取るだけでなく、美肌を作るためにも大切な時間です。できるだけ質の高い睡眠を取るためにも、一つ一つの習慣を見直していきましょう。眠れない原因を取り払い、眠くなるような習慣を取り入れる。綺麗な肌になる30の方法。その26。美肌のために野菜を食べるなら、できるだけ生のままが一番。美肌になくてはならないのは野菜です。野菜なくして美肌はかかれません。野菜にはビタミンやミネラルが豊富に含まれているため、毎日食べることが大切です。大丈夫。美肌のために積極的に野菜を食べているよ。確かに野菜を取るのはいいことですが、どういう食べ方をしていますか？野菜は野菜でも食べ方が大切です。問題なのは強い熱を加えて調理した場合です。ビタミンやミネラルは熱に弱い性質があるのです。強い火を通して調理された野菜は効果が半減してしまいます。特に美肌に有効なビタミン B やビタミン C は熱が大の苦手です。野菜と取るのは大切ですが、強い熱を通して調理してしまうとビタミンが消えてなくなってしまうのです。場合によっては食感だけを味わっていることになりかねません。よりによって美肌に効くビタミンほど熱に弱いのは神様のいたずらのようですね。美肌のために野菜を取るなら、できるだけ生のままで食べるのが正解です。サラダボウルに生の野菜をそのまま口にしても OK です。もし生野菜を直接食べるのに抵抗あれば、サンドイッチはいかがでしょうか？サンドイッチで野菜を挟めば生のままでも抵抗がなく食べられますね。マヨネーズを控えめにしたサンドイッチならヘルシーです。サラダにハムを挟めば野菜も肉も同時に取れます。好みもあるので難しい点もありますが、できる限り生のままで食べるように努力しましょう。自然からできたものですから、自然の生のままで食べるのが一番なのです。野菜はできるだけ生のままで食べる。綺麗な肌になる30の方法。その27。食器洗いによる手荒れにはハンドクリームよりゴム手袋。食器洗いやトイレ掃除など水仕事をしていると手が荒れてくることがあります。食器洗い用洗剤は油を落とす力が強いため、たびたび手に触れていると手の保湿成分まで落としてしまいます。次第に手からみずみずしさが失われかさついてくるのです。ひどい場合になると手の皮がむけたり血が出たりすることもあるほどです。こうした時に多くの人が誤解しやすいパターンがあります。手が荒れて最初に浮かぶのはハンドクリームではないでしょうか。確かにハンドクリームは手の荒れを予防したり直したりするのに効果的です。しかし主婦のように毎日何度も食器を洗う機会が多い場合、ハンドクリームでは間に合わないことがあります。水仕事をするたびにせっかく塗ったハンドクリームも洗い落ちてしまいます。本当に手が荒れているとハンドクリームすら手に染みて痛いです。ハンドクリームによる効果はあるものの、ある程度悪化してからではなかなか思うように治らないのが現実です。ではどうすればいいのでしょうか。手の悪化を防ぐにはハンドクリームよりゴム手袋が有効です。 手荒れを根本的に直すなら、手に直接水や洗剤が触れさせないようにするのが一番大切です。しっかりゴムで手を保護することで、手が自然回復するのを待つのです。ゴム手袋はしばらく使っていると、手から出る汗で濡れてしまい、雑菌が繁殖しやすくなります。定期的にゴム手袋の中を洗うか、使い捨てのゴム手袋などを使用して、ゴム手袋の中も清潔な状態を維持しましょう。手が荒れた時には、ゴム手袋で手を保護する。綺麗な肌になる30の方法。その28。無駄毛の処理で毛を抜く方法は肌を痛める原因になる。おや、毛穴が汚れている。綺麗に体を洗おう。そう思って体を洗っても全く落ちない。そうした洗っても落ちない毛穴の黒ずみを経験したことはありませんか？実はこれ、毛穴が汚れているのではありません。毛穴の奥で炎症やシミができているのです。おそらくこうした悩みを抱えている人は無駄毛の処理を毛を抜く方法で行っているはずです。毛抜きによる無駄毛処理は付け根から毛を抜くため、綺麗に無駄毛を処理できるのがメリットです。しかし付け根から毛を抜くことは毛根に大きなダメージを与えます。毛根を抜いた時のインパクトによって毛の付け根が赤く炎症を起こしたり出血したりすることもあります。その炎症による色素が沈着してシミへと変わってしまうこともあるのです。毛穴の汚れだと思っていたのは実際は炎症やシミだったのです。おすすめは剃る方法です。毛を抜く方法はどうやっても肌にダメージを与えますが、剃る方法は工夫次第でダメージを抑えることができます。安全カミソリや電気シェーバーなどを優しく使えば毛穴を痛めることはありません。肌を痛めない工夫がされている品質のいいものを選びましょう。体にあるポツポツした毛穴の黒ずみをよく見てみましょう。汚れではなく炎症やシミではありませんか？毛抜きによる無駄毛処理は今すぐやめましょう。無駄毛の処理は毛を抜くより剃る。綺麗な肌になる30の方法。その29。黒ずんだ毛穴に美白用化粧品はほとんど意味がない。抜く方法で無駄毛の処理をしていると肌の毛穴が目立ってくることがあります。汚れではありません。抜く行為によるダメージによって毛穴の奥で炎症や出血をしています。もしくはそうした炎症がシミに変わっていることもあります。無駄毛の処理は抜くのではなく剃るのがおすすめです。もしすでに炎症によって黒ずんだ毛穴になっているならどうすればいいのでしょうか。シミといえば美白用化粧品です。残念ですが毛穴の奥にできたシミに美白用化粧品は不十分です。体の皮膚は顔より分厚いため美白用化粧品はほとんど効き目がないのです。最も効果的なのはボディーピーリングです。古い角質を積極的に剥がして肌の新陳代謝を促しましょう。シミの原因であるメラニン色素の排出が促進されて次第に毛穴の黒ずみが収まってきます。ただしボディーピーリングもやりすぎれば肌を痛めます。週に1、2回程度にしましょう。ボディーピーリングを何度か繰り返していくうちに元の肌を取り戻すことができるのです。毛抜きによって黒ずんだ毛穴にはボディーピーリングをする。綺麗な肌になる30の方法。その30。限られた時間。バスタイムを取るか睡眠時間を取るか。それが問題だ。仕事の残業で帰宅が遅くなった時、次の行動に迷うことがあります。バスタイムも睡眠時間もどちらも美肌にとって欠かせないポイントです。ゆっくり湯船に浸かって疲れも取りたいな。でもたっぷり睡眠も取って疲れも取りたいな。もちろん本来はバスタイムも睡眠も両方の余裕があればいいのですが、夜遅くて時間がない状況があるのです。睡眠時間を削ってまでバスタイムを重視するか、それともバスタイムを削る代わりに睡眠時間を重視するか、どうしようかと判断に迷うのです。そういう時は睡眠時間を重視するのが正解です。確かにバスタイムでたっぷり汗をかけば老廃物の排出が促されて血行も良くなり美肌にも効果的です。しかし現実的なことを言えばバスタイムが長いほどかえって目が覚めてしまい睡眠を妨げてしまいます。疲れた時ほどぬるめのシャワーだけで済ませ睡眠時間を重視しましょう。汗が気にならなければ完全に夜のバスタイムをスキップして代わりに朝のシャワーで済ませるのも明暗です。睡眠時間はあらゆる回復の時間です。寝ている時に成長ホルモンが分泌され肌の新陳代謝が活発になり肌が作られます。体が多少汚れているくらいではシミはしません。しかし睡眠不足はシミに関わります。睡眠欲は三大欲の一つですから最重視すべき点です。寝ることで心身の疲れも取れます。睡眠は美肌生成の時間であると同時に充電の時間でもあるのです。重視するならバスタイムより睡眠時間です。あくまで時間に余裕がない状況の判断基準にしましょう。夜遅く時間がなくて行動に迷ったら睡眠時間を重視する。綺麗な肌になる30の方法。まとめ。その1、花を育てるつもりで毎日たっぷり保湿、睡眠、栄養を肌に与える。その2、話題性のあるスキンケアより基本的かつ定番のスキンケアを抑える。その3、キュッキュッとした肌触りを綺麗になった目安にしないようにする。その4、原則道具を使って洗顔をするのはやめる。その5、洗顔とマッサージは別々に分ける。その6、原則小さな粒入りの洗顔料は控える。その7、バスタイム中に美容パックをするのはやめる。その8、肌が怠けるという事実に振り回されず必要な時に必要な量を使う。その9、忙しい朝こそ化粧水は省かずしっかりつける。その10、定番のマッサージを習慣にする。その11、洗顔とはいえ皮脂を取りすぎないようにする。その12、短すぎず長すぎず適度を心がける。その13、乾燥肌は保湿を十分に心がける。その14、油切るから脂性肌と決めつけず脂性乾燥肌ではないかと考えてみる。その15、脂性乾燥肌の条件に当てはまるかチェックする。その16、野菜だけでなく肉も積極的に食べる。その17、生理中の無理はできるだけ避ける。その18、化粧品をつける量が不足にも過剰にもなりすぎないよう適度なバランスを見つける。その19、バブルバスから吹き出す泡をマッサージの代わりに使うのはやめる。その20、顔を洗うときはシャワーからのぬるま湯を両手ですくって顔に当てる。その21、大豆製品を普段の食事に加えて肌の調子を良くする。その22、体脂肪は 20% 以上 30% 以下に抑える。その23、化粧品の品質以上に使い方を重視する。その24、体を洗うときは皮脂の分泌量に応じて洗い方を変える。その25、眠れない原因を取り払い眠くなるような習慣を取り入れる。 その26。野菜はできるだけ生のままで食べる。その27。手が荒れた時にはゴム手袋で手を保護する。その28。無駄毛の処理は手を抜くより剃る。その29。毛抜きによって黒ずんだ毛穴にはボディピーリングをする。その30。夜遅く時間がなくて行動に迷ったら睡眠時間を重視する。